離れなかった。秋雲にかすむ月。
そよそよと吹き抜ける風を受け、晴れ渡る秋空を仰いだ。長時間の電車旅できしむ体をぐっと伸ばす。辺りを見渡すと田舎町の風景が広がっている。刑事である私がこんなのどかな町に通うことになるなんて、世の中どこで何があるかわからないものだ。改札を抜けて向かった先は町外れにある児童養護施設。光が丘学園という名前のその施設は今日も無邪気な子供たちの声でにぎわっていた。身なりを整えて中へ入ると、窓口から事務員と思われる女性が顔を覗かせる。
あら、刑事さん、お仕事お疲れ様です。
こんにちは。本日もみくるちゃんにお話を伺いに来たのですが。
はい、園長から話は伺っております。少々お待ちくださいね。
そう言うと、女性は施設の奥へと向かっていった。真鍋みくる。中学生である少女は、先日とある事件の被害者として警察に保護され、光が丘学園に入所した。家庭内での母親による殺害未遂。児童虐待が騒がれている世間ではタイムリーな話題だったのだろう。事件は注目を浴び、連日、新聞や雑誌で大きく取り上げられるほどだった。
お待たせしました。面会大丈夫そうです。
ご協力ありがとうございます。
みくるちゃん、変わらず誰とも話さんで、毎度来ていただいてるのに申し訳ないです。
そう言いながら来客用のスリッパを差し出され、奥へと通される。案内された部屋には小柄で色白な少女が一人ソファーに座って待たされていた。前に来た時よりもいくらかやつれているように見える彼女はうつむいて床の一点を見つめている。案内してくれた事務員はお茶を差し出すと軽く会釈をして戻っていった。みくるちゃん、こんにちは。勤めて明るく柔らかい口調で話しかける。彼女は私の声かけに視線を上げることはなく、つぶやくような小さな声で言葉を発した。
また事件の話ですか。
嫌なことを思い出させてしまうかな。事件の話はみくるちゃんが話せそうだと思うタイミングで構わない。今日はみくるちゃんと話をしに来たんだ。
何の話ですか。
何の話でもいいんだ。たわいもない話、楽しかったこととか面白かったこととか、最近あったことでも何でも。
話すことなんてないって何度も言ってるじゃないですか。
彼女はピシャリと言い放った。先ほどまでとは違い、強い意志を持った言葉だった。苛立ってきたのか、彼女はポケットに入ったポーチから無造作にいくつか錠剤を取り出すと、水とともに一気に煽った。その薬は？
病院でもらいました。心が落ち着かない時に飲むようにって先生が。
精神安定剤の類だろうか。情緒不安定の人が薬に頼ってしまうというのはよく聞く話だ。いくら医師から処方された薬だとしても、 その服用の仕方は感心しないな。日本の薬では過剰摂取で死ぬことはないが、薬の副作用で嘔吐した際の吐砂物を喉に詰まらせて亡くなってしまうケースも少なくないんだ。
別に私が死んだところで刑事さんには関係ないじゃないですか。
そんなことを言うものではないよ。君の体が心配だ。
私が死んだところで悲しむ人なんかいないし。
そんなことはない。
あるの。だって病院の先生にだって言われたもん。重度の妄想症だって。
妄想症？君が？
そう、みんな私が変なこと言ってるって思ってる。私のせいでいろんな人が不幸に遭うんだって。私はただ夢で見たことを言ってるだけなのに。
夢でどんなことを見るんだい？
私、昔から不吉な夢ばっかり見るんです。夢から覚めた後もはっきり覚えてる。学校の遠足先で事故に遭う夢とか、友達の飼ってた犬が死んじゃう夢とか、家が火事になってお父さんが死んじゃう夢とか。それで必ずその夢は正夢になるの。
予知夢ってことか。
馬鹿げてるって思うでしょ。気持ち悪いって思うでしょ。別にいいですよ。今まで信じてくれる人なんていなかったし。でも本当のことなんです。実際に夢に見たことを周りに話してるだけ。それなのにみんな私が不吉なこと言うからそれが本当になっちゃったって。
予知夢なんて誰しもがフィクションの話だと片付け、本当にそんな人並み外れたトリックができる者がいるなどとは思わないだろう。実際私も過去の自分であればそのように思っていたと思う。しかし今は違った。私はミクルちゃんが嘘をついているとは思わないよ。
同情のつもりですか？
そんなんじゃない。ただ君のような人を僕は一人知っているんだ。
そんな、まさか。
いや本当なんだ。君のように未来を予知できる能力ってわけではないんだけど、その人は亡くなった人の声を聞くことができるらしい。
霊能力ってことですか？
そうなるね。私も最初から信じていたわけではないんだ。ただその人の能力に最近助けられた。生きる希望を失いかけたその時にね。だから私はその人の能力を信じてみることにしたんだ。霊の声が聞こえるだなんて今考えても夢物語のような気もするけどね。だから私は君の言っていることも信じるよ。君は精神病患者なんかじゃない。君を信じない周りの人間が君を精神病患者に仕立て上げただけだ。君は人とは違う能力を持っているだけで、本来ならそんな薬なんかに頼らなくていい普通の人間だ。そこまで言ってはっと我に返り顔を上げる。さっきまでうつむいていたはずの少女はしっかりとこちらを見つめ、その頬を涙で濡らしていた。ごめん、分かりきったようなことを偉そうに言ってしまって。
いえ、ごめんなさい。そんな風に言ってくれた人初めてで。
顔を覆い隠すように服の袖で涙を拭う姿を見て、スーツの内ポケットから取り出したハンカチをそっと差し出す。彼女は戸惑いながらも震えた手でそれを受け取ってくれた。
母とも私の見た夢が原因だったんです。
今回の事件だね。
私の家は定食屋で、両親二人で経営してました。半年前、さっきも言ったように家が火事になる夢を見たんです。その夢では火事に巻き込まれて父も死んでしまいました。この夢だけは正夢になってほしくなくって、私は両親に夢のことを話しました。でもまたそんなざれ言を言ってって ひどく叱られて、信じてはもらえなかった。それで、その夢が正夢になって、家は全焼。父は逃げ遅れた私を助けようとして、亡くなりました。
正夢になってしまったんだね。
その火事以来、母は変わってしまって、事件の日の夜、酔いつぶれて帰ってきた母は、私を見るなりお前のせいだって殴りかかってきたんです。
そんなことが。
実は私、分かってました。母が私を殺そうとするの、その前の日に夢で見てたんです。
じゃあ、なんで逃げなかったんだい？そうなると分かっていたなら、一人で逃げることもできただろう。
そうなることを分かってて、逃げたりしませんでした。母と心中するつもりだったんです。逃げたところで中学生の私一人ではどうしようもないし、誰も私のこと信じてくれないなら、母と一緒に死んでやろうって。でも、死ねなかった。母の叫び声を聞いた隣の家の人が、母を押さえつけてて、110番をしました。その後は、刑事さんもご存知ですよね。
そうだったんだね。傷ついた表情で語る目の前の少女にたまらなくなり、私は彼女を優しく抱きしめた。
刑事さん。
よかった。生きていてくれて。急に抱きしめられた彼女は、一瞬戸惑ったように大きく肩を震わせたが、少しの沈黙の後、控えめに私の背中に腕を回した。回された腕に、はっと我に返る。あ、ごめん、年頃の女の子に、感極まって、つい。
いいんです。なんか、嬉しかったし。
嬉しい？
ほんのちょっとですよ。なんか、お父さんみたいだな。
この年頃の子にお父さんって呼ばれるのか、ありえなくもない話なんだよな。何気ない会話のさなか、彼女の口元には笑顔があふれていた。
あ、そうだ、刑事さん、実は。
どうしたんだい？
あの、どうせ信じてくれる人いないし、思い出したくもないくらい怖い夢だったから黙ってたんだけど、私、たまに自分とは関係のない夢を見ることもあるの。
関係のない夢？例えば、どんな？
私と同じくらい、私よりも小さな子が、マスクをつけた背の高い人に殺されちゃう夢。
その話に、嫌な既視感を覚えた。彼女が見たというその夢は、もしや。その夢について詳しく教えてくれるかな？
今まで何回か同じような夢を見たの。同じくらいの年の子たちが同じように殺される夢。犯人はマスクとサングラスをつけてて、顔まではわからないんだけど、何か書くものが欲しいな。
これでもいいかい？持っていた手帳と万年筆を差し出すと、彼女はさらさらとその男性のイラストを書き出した。
こんな感じ。身長はどれくらいかわからないけど、確かその女の子たちの頭がその人のお腹あたりに来てたと思う。体型は細身で、刑事さんよりも少し細いくらいかな。
何回か見たって言っていたね。何回見たかは思い出せるかな？
確か、6回。そのうちの一人は、他のことは違う感じで殺されてた。
背筋の凍るような感覚が襲った。過去に起きた少女関連の誘拐事件は5回。ユイの事件を入れると、 ちょうど6回になる。みくりちゃん、もし君がよければ私に協力してくれないか。
え、私が刑事さんに？
ああ、もしかしたらみくりちゃんが見たその夢は私が今追っている事件の夢かもしれないんだ。
よくわかんないけど。いいよ、私刑事さんになら協力する。
みくるちゃんはそう言うと、私をまっすぐに見つめて微笑んだ。初めて会った時とは別人のような強い意志を持った目だった。面会を終えて外へ出ると、あたりはすっかり暗くなっていた。気づかぬうちにすっかり話し込んでしまっていたらしく、時計を見ると針はすでに18時を回っていた。駅へと足を運びながら、ふと上を見上げると、厚い雲の間で丸い月が見え隠れしている。あの月がすべて見える日も、そう遠い話ではないだろう。今まで雲の上の遠い存在のように思えた月が、ぐっと手を伸ばせば届くような、そんな気がした。
君の笑顔をもう見れない。 シンガー茜の癒しの部屋へようこそ。どうも皆さんこんばんは、インディーズナイト第5週目のパーソナリティシンガー茜がお送りする、シンガー茜の癒しの部屋、なんか言うねんっていうね。どうも皆さんこんばんは、お元気ですか。もう10月も終わっちゃいます。あと今年も残すところあと2ヶ月となりましたね。やり残したことないですか。やってみたいことにぜひね挑戦するあと2ヶ月にしていただけたらななんて思いながら、お送りしたいと思います。本日も、第3週目のパーソナリティ、声優の横尾美穂ちゃんに、お手伝いに来ていただいております。美穂ちゃんこんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
と、元気だった？
元気でした。
あ、そういえばお誕生日でしたね。
そうなんですよ。
おめでとうございます。どんな1年にしたいですか？
そうですね、なんかいろんなとこで聞かれるんですけど、もっと大人な女になろうと思います、
へえ、それだけ。まあまあ、大人な女ってどういう女なんですか、美穂ちゃんが言う。
落ち着きのある、余裕のある、なんだろう、セクシーな、
セクシーな、感じ？
感じ。
年齢って公開してるのかしら？何歳か聞いていいのかしら？まあいいや、まだ若いんじゃない、落ち着くには
そうですか、
言いたいところです。もっといいじゃない、はちゃめちゃしてて。
そうですかね。
そうよ、私今からはちゃめちゃしてるのに46ですけども。
いいんですかね。
はい、全然いいと思いますよ。
でももうちょっとなんか色気を出していこうって言われました。
そうね、色気はいいかも。だから言われた、
言われました、
自分はどう思うの？
色気ですか？色気
必要かな、自分に。
自分にか。でもあったら嬉しいな。
あったら嬉しい、
はい、
それさ、なんか特別な人にだけでよくない？
なるほど
ね。前はね、何が言いたいかっていうと、
はい、
周りの意見になんとか振り回されない1年に。
そうですね、確かに
して、
はい、
ガチなんですよ、そういう風に生きがちね。人の意見を、最優先にしてしまうと、
はい、
自分の心の核になる部分が見えなくなってしまうのね。本当は悲しいのに我慢しちゃったりとか、もっともっと思いっきり喜びたいのに空気読んじゃって、そうそうそう、なんかおとなしくしとかなきゃとか、本当はね、もうすっごい怒りたいのに俺も言うべきじゃないとか言って。
あ、そうですね、それは確かにある、よくあるんじゃないですかね。
そうそうそう、みんなね、あると思うんだよ、
みんなあると思います、
ここで感情的になったらとか、そうそう、ついつい自分のことをおざなりにしてしまいがちなのね、
はい、
日本人の気質というか、だと思うんですけども。
そうですよね、
全然ねいいんだけどね、人に迷惑をかけちゃいけないとか、なんかそういうことがな基本になったりとかしてるからさ、別に迷惑かけなさいよって言ってるわけじゃないけど、その実ははっきり言った方がいい展開になったりとかね、するんですよ意外と。その時はこう大ごとになることもあるけど、あの時あれ言っといてくれたから、言っといてくれたからこう進展したとか新しい発見があったとかってなるから、ちゃんとこう自分の思いっていうかね、感情とかを大事にすることをぜひ、これもレッスンなのでね、ボイトレとかと一緒で、毎日やってないとうまくじゃないけど自然にできないんですよ。
急にやろうとしてもでき
ないみたいな。そう先に計算とかが立っちゃうからね、そう、別にいい子にならなくたっていいよ。
いやでもそれを受け入れられる人、
どうでもいいよ別に受け入れられなくたって。
ああそうなんですか。
そうそうそうそうそう そう埋もれちゃうよ、
うん、
そうだって A さんも B さんも C さんもってさ、例えば100人いてさ、
はい、
みんながさ迷惑かけないようにしようって言ってさ、
うん、
思ってたとしてさ、それぞれがもう価値観が違うわけだから、
そうですね、
どれが迷惑かけないようにしようのレベルなのかわからないじゃない？
あー、それは確かにそうですね。
そう。だから人と生きるってことは違いを認め合うというか、違いを出し合うってことだから、
うん
うん、あの世の中に言い伝えられているこれが迷惑とされるものとか、
うん
うんうん、あの例えばテレビとか本とかで、あの知るね情報が全部正しいかっていうと、私はそうではないと思う。
まあそうですね、それは自分で選んでいかなきゃいけないことですよね。
そうそうそうそう。でも合わせすぎてても結局流されてしまうから、
うん、
うん、そう、なんか先に迷惑かけるんじゃないかなから自分の行動を選ぶんじゃなくて、
はあ、
私はこうしてみたい、こうしたいっていうところから行動を起こしていく。
ああ、
そうそうそう、うん、
なるほど、
うん、そうなんよ。でね、そうもう本当にあのそれを痛烈に、
はい、
あの感じ、まあ、こんな話をしながらもね、
うん、
あのもう一回自分をこう振り返ることがちょっといろいろあったんだけど、私も、
はい、
あのまあ、自分が、今回っていうかね、携わらせていただいたお仕事があって、でねそれがまたね結構ね、
うん、
地雷案件だったんです。
地雷案件何があったんでしょうかね。
もうね、あ、こんなことが世の中であるんやなっていうようなね、あのもうなんかすごかったらしいぐらいでいいんですけども、
はい、
詳しくはちょっと言えないんだけど、 そのね、まあね、ざっくりまとめると、その、うん、主導者というか、その、発起人の人が思い描いているものをこう、うん、作る上で、なんて言うんですかね、振り回されて、
うん、
引っかき回されて、
ほ、
あの回されてっていうか、まあ、そう本人は別にそういうつもりじゃなくてやってんだけど、
うん、
それに関わる人たちが全然幸せじゃないの。どう言ったらいいんだろうね、なんかもうねボロッカスなんかだんだん疲弊していくっていうことがあったんですよ。
主導してる人が、
うん、
言いたいことをバーって言って、
そう
みたいな、
そう、そうなんですよ。もうやり方もデタラメっていうかね。もうね、ってその順番とかね、例えば、
はい、
約束ごとを決めるのって、うん、だいたい最初の打ち合わせでちょっとしとくよね、ちょっとっていうかあらかじめ骨組みは立てて、
そうですね、
それでみんなが同意してじゃあスタートしましょうかみたいなこともなく、うん、
え
でそれなんとなくこう後で帳尻合わせるからみたいな感じのことが起こり、でそうで携わる人が一人抜け二人抜けってなっていき、
それは
それでも意地でもやるっていうから、そうそうそう、やんなきゃいけなくなったりとかね、
はあ、ったんです。なんかそこで辞める人が出てきた時に、うん、ちょっとここで話し合おうみたいなとかはないんですか？ないんですね。
ないんです。
それどうやって進めて、
それはもう代わりの人を当てはめるというか、もう代わりの人を立てて、もう突き進む。
それすごいですね。
ま、そこはまあ良かったけども、その後またいろいろね、もうね、これね、なんで起きてるんかなって、自分の身に降りかかってるのかなって、うん、最初はね、もう嫌だなって思ってたんですよ。
まあそうですよね、難しい、
うん、解決するのもね、
うん、
大変だなって思ってたんだけど、で私も、まあ、元ヒーラーでね、
うん、
ヒーラーさんがもう先輩というか、うん、あのもう活躍なさっている有名な方のところにご相談にやっぱり行ったりするわけですよ。自分も整えたいからね、うん、はい、でそういうプロに相談したら、あのゲームだと思えとこれは、うん、ネタになるじゃないかと。
あ、
そうで、もともとがあのそこに携わってる人たちっていうか、今回関わった人たちの自分に対する価値が低い、自分を低く見積もりすぎだって。
茜さんがですか？
私もだし、関わったみんなが、そうそうそう、うん、だから、それじゃダメなんだよっていうか、そんな価値下げて生きていくんじゃないよっていうのを教えてくれる人がやっぱ必要なんですよ、人生において、自分が成長するにおいて。そうそうそう、その人にわーって言わせてるのは実は私たちだったっていう、
あー、へー、
ことなんですよ。もうちょっと詳しく説明するとね、そのバランスってね、お日様とお月様とかさ、
うん、
天と地とかさ、あの陰陽とかありますね、はいはい、それって五分と五分なんですよ、
うん、
常にね、バランスが取れてるっていう状態は。で、なんていうかな、例えばなんていうかな、もっと自分の、うん、ことを信じて、
うん、
なんていうかな、自分の価値をやっぱりちゃんと高めておくっていうのってすごく大事で、お仕事なら何でもいただきますって言って、その自分を信じた上でそれをもらえるなら、それ相応の対価もいただけるし、うん、対応もしてもらえるんだけれども、
うん、
なんていうかな、安くでも、まあ、誰とかさんの紹介とかさだからとか言って、ちょっと安請け合い、いい人すぎる安請け合いだった場合は、
うん、はい、
もうそんなんせんでいいよみたいな、
うん、
うん、そんな自分をこう下げすまなくていいよって、自分の価値をもうちょっと高めてねっていうことを考えさせることでないとバランスが取れないよ、
うん、
痛い目に遭わないとというよりか、その衝撃を受けないと、
うん、
そのままで生きてたら、あのいつまでたっても、そういうことが起きるんですよ。
うん、同じようなことが起き
ていく。そうそうそう、もう気づいて気づいて気づいてって言って、
へ
え、うん、だから常にまあ苦労してる人とかいるじゃない周りに、うんうんうん、まあいろんなパターンがあるけど、絶対にこのパターンっていう、そのなんていうかな、人それぞれなんだけども、苦労の仕方って、
はい、うん、
である人はね、苦労はもういいやって、
うん、
逃げるとかじゃなくて、自分の生きる上での、設定っていうのがあるんですけど、
うん、
前にも話したけどさ、あの自分の人生のシナリオは自分で作るんだよっていう話をしましたけど、うん、その設定の中に自分の頭の中では意識してないんだけど、苦労しないととかいうの
は
頭では考えてないんだけど、
うん、
もっと深いところの潜在意識っていうんだけどね、
うん、
自分も気づいてないようなところで、苦労しないと大成しないとかさ、
うん、
苦労しないと、経験積めないとかさ、
うん、
苦労ありきの努力みたいなことの設定されてる場合は、
はいはい、
もうその苦労いらんからねっていうお知らせとして、そういう人が現れたりするよ。えげつないことを言ったりする人とか、まあ、理不尽ね、理不尽なことを言ったりとか、そういう人が現れるっていうのが、うん、バランスとして置いてあるわけですよ。
出会ってないだけってことですか？
美穂ちゃんがまだ出会ったことがないんであれば、今は自分ができる範囲のことをやってるバランスが取れてるってことで、今周りでいい人たちばっかりだった場合ね、
うん
うん、だけど成長する上でずっ といい人たちだったら、
うん、
いいね、
そうですね、
いいよね、オッケー、オッケー、ずっとそれもオッケーだと思うんだけども、いかんせん真面目な人ってハードルを高く設定しすぎるもんで、
うん、
飛び越えるのにもすごいパワーがいるから、そういうこう、なんつうかな、すさまじいボスが登場してくるわけですよ。
はあ。
うんうんうん。ちょっとわかりにくいけどね。そのまあ頭の片隅に取っといてよ。私もさすがに20代の頃はそんなにそこまで。こんなにすごい人はちょっといなかったけどね、成長させてもらったんだなってやっぱ思うからこそこういうことが目の前で起きてきたのねっても思うし、
ああ今になってってことですかね。
そうそうそうそう、でお前ならやれるっていうか飛び越えられるっていうか、ここ越えられるっていう、うん、よく試練とかさ、
うん、
試して、うん、そう言われるけど、うん、なんていうんですかね、うん、やっぱ試しよ、それでもお前進みたいかって前にって、
うん、
別に退いてもいいもんね、そ選択肢の中で、ね、
そうですね、
もう無理って言って、うん、やめますっていうでも手明けですっていうのもありなんだけど、
う
ん、
そうですね、
そうそうそう、だけどね設定さえ変えれば、その人はもう必要ないっていうかさ、もうその演者さんっていうかね、自分の人生の中のその脇役の方はもうそのコーナーが終わるんですよ、コーナーっていうか、うん、出番が、
うんうん
うん、成長するまでいらっしゃる感じになります。
うん、
そう、ね、ちょっと難しいかな、ポッカーンってしてるよね。
そうですね、難しいですけど、
う、
ね、
うん、
なんとなく分かってくるのかな。
そうね、だから、まあ、成長、自分の生きる上で嫌なことが起きた場合、単純に、
うん
うんうん、ね、傷つけられた、うん、と感じた誰かの一言で、
はい、
でそれって嫌だなって思うことじゃない、
うん、
そしたらね、その瞬間にね、じゃあなんて言われたかったのかっていうのもすぐ分かるわけなんですよ、きちんと改めて考えれば。
へえ、
うん、
自然に考えるんですか、そういうこと。
ちゃんと受け止めるんです、受け止める、受け入れるんじゃなくて受け止めるんですよ、うん、投げられたボールをピッて取って、この投げ方嫌やったな、じゃあどんな投げ方されたらよかったんやろうって、ちょっと分析するんで、それを自分の心を見つめるっていうんだけど。
へえ、
例えばどんなこと言われたら傷つく？
どんなこと？どんなことかな？
何でもいいよ、何でもいい、これ一例だから。
一例？嫌なこと？
そう、嫌なこと。何言われたら傷つきます？
何言われたら傷つくかな？ブスとか。
ブスブスって言われたら傷つく
や
そうかそうか、じゃあなんて言われたら嬉しい？
え、なんて言われたら、うん、なんて言われたら嬉しいかな、
うん、
かわいいとか。
かわいいだよね、ブスって言われたら傷つくんだから、かわいいって言われたいっていうことだよね。
はい、
うん、で今なんて言われたいかな、で私ほらブスって言われたら傷つくっていうわけだから、うん、なんて言われたいかって聞かれたらすぐ可愛いって答えるかなと思ったら結構考えたよね。
考えました
ね、うん、その考える時間を持ってっていう話よ。
へえ、
そうそう、自分の言われたい言葉をちゃんとリストアップしててほしいわけ。
あ、1個じゃなくてってことですか。
いっぱいいっぱいいっぱいやるねとかさ、最高とかさ、 あるじゃん、歌うまいねとか、うん、上達したねとかさ、褒められたりとかさ、そういうのって嬉しいじゃない、
はい、
うん、
嬉しいです、
うん、その逆でまた何やってんだとか、いつまで経ってもとか、うん、なんかそんなじゃないのにさ、決めつけられたりとかすると傷つくじゃない、うんうん、でその傷ついたりとかする からこそ自分がどうされたいかが分かるんだよね。言われた終わりじゃダメなんよ。
ああ。
そう、
うん、何に気づいたのかってことですか。
そう、その人が放ったなんていう言葉に傷ついたのかっていう。
あ、それは言葉だけじゃなくて、なんかこう言い方とか行動とかも、
そうそうそうそう、言動全部しっかり
見といた方がいいってことですか。うん、見るっていうか分析っていうの、
自分がどう感じるかを見とくの。
ああ、自分が
悲しくなったとかさ、傷ついたとか、はい、腹立つとかさ、
あ、
同じ言葉でも、あと言われる人でも違うじゃん。
うん、
あの人からのはいいけど、この人から言われるねだとかあるじゃん。
ありますね。なんでそんなのあるんでしょうね。
ね、同じ言葉でも、うん、でもそれってやっぱその人、言っても平気な人はさ、信頼関係があるからじゃん、
うん、
冗談って分かってたりとかさ、ね、うん、自分を成長させ、なんていうかな、
あ、
うんうん、自分にこういろいろこう自分を信じて言ってくれるのが分かってるから傷つかないじゃん、
うんうん、
でも嫌な人ってさ、あのもう嫌じゃん。生理的に嫌じゃん。
そういうこと言うの、なんかちょっとあれだな、ひどいですね。そう考えると、
うん、
自分って、自分でっていうか、
そうね、そういうことも振り返ることもできるよね。いや、いいよ、好き嫌いで。だけど怒ってもらうとか、
うん、
こうけなされるとか経験しといて、自分がどう感じるかを分析しとくのってすごく大事やと。で、あ、来た来た来た、また私の自分の嫌いなタイプの人だって思うじゃん、大体わかるじゃん。ああ、この人また言われたってなるじゃん。でもこの間分析しといたからさ、
うん、
ちょっと平気なんよね。
うん、
お前から言われてもどうもねえわってなるよね。ちょっと変な話。
確かに。
そうそう、
なんかワンクッションあるみたいな。
そうそうそう、プロテクトがこうできるっていうかさ。この人から何言われても平気。
ダイレクトに来るんじゃなくて。
そうそうそうそう。でさ、ということはさ、最初先にさ、そのじゃあさっきの話でブスという話になるとさ、はい、嫌いな人からさ、1回目に言われたブスとさ、
はい、
次の嫌いな人からブスって言われた時にさ、もうプロテクトができてるってことは先に言った人のおかげなんだよね。
あ、
成長してんだよ、
免疫ができたってこと
ですか。そうそうそうそうそうそう、いいね、免疫ができるっていいね、すごくね。
なるほど。
だから悪いこととだけではないんよ。
ああ、そう言われることは、
うん、でその人がブスって言った出来事、
うん、
悪いことじゃなくなっちゃうよ。
うーん、
あら、ありがとうってなるよ。おかげであの人から言われた時平気だったってなれるんだよね。
なるほど、考え方次第。
そうなの、
って言ったら簡単ですけど。
簡単なんだってさ。
簡単だけどやろうってなったら結構、
うん、
難しいですよね、いざ、う
ん、だからトレーニングがいるんよ。
うん、
うん、急にはできないのよ。
そうですね、
ダンスとかも一緒、ギターもね今やってるんだけどさ。
あ、そうですね、
ね、ギターもやってんだよね。
はい、
そうなの、ギターもやっぱ毎日やって、あ、こう押さえると音ってちゃんとなるんだとかさ、
うん、
ただピョンって指を当ててるだけじゃその音出ないじゃんね。そういうコツとかってさ、
そうですね、やってないと、
そうそうそう、鈍るし、
うん、
なのなの。でもっと言うと、言われたい言葉、
はい、
かわいいねって言われると嬉しいってことはさ、
はい、
あ、ことはというかだったら、
うん、
鏡を見ながら自分に言ってあげるよ。
かわいいねって。
そうよ、私綺麗ねって言いながらお化粧してるいつも。
すごい。
そう、したらね、あの、言われるんよ。うん、
本当に
本当にただでできる魔法。
すごい。なんか暗示みたいなことですか。
そうね、暗示というかね、自分が高められる、自分に自信がつくんだね。
そ
う、もうダメね、やっぱブスだなって言ってたらやっぱブスって言われるよ。
あ、
そう、それだけ自分を大切にしてないよっていうヒントをくれてると思って、その嫌なこと言う人とか、
うん、
嫌な言動をする人って、
うん
うん、自分に対してそうやって思ってることをあえて人から聞くことによって、嫌だってなって、でじゃあどうしたいのって、どうされたいのってなって、じゃあ自分のことそうしてあげなよっていうところまでがワンセットなんです。
なるほど、
公式
教えてくれてるって思うのが大事。
そう、うん、そうなんです。 腹も立てていいんだけどね、
うん、
向かってきていいんですよ。
じゃあ腹立った後にどうするかってことですよね、
うん、お来た来た、おお新しい展開ってね、もうムカつくわ、もうこんなに生きてた中でこんなに怒ったことないわっていうぐらい怒ってるってことはさ、それだけ自分に腹を立ててるとかね、そういうことが分かったりするわけですよ。もっと自分を大事にしてさ、
ああそうですね、ちょっと、うん、ちょっとずつですね、そういうのも。
そうそうそうそう、
急にあかねさんみたいになれって言われたらそれは無理です。
いや私も急にこうなってないから
あよかった
もう寝込んでたんだから、引きこもりやったんやから、ずっと天井見ながら死ぬことばっか考えてたんだから旦那の DV とかさ経てね、でもこのまま人生終わりたくないと思って、まず家から一歩出て占い勉強してたくさんの人と出会ってお悩み聞いて一緒に考えて解決したね、よかったね、おめでとうって言ってエネルギーの交換して、でどうやって生きていたらいいのっていうヒントをいろんな人にもらったこの仕上がり具合です。まだこれも成長の過程ですけどね。
でもそれを聞くと本当はあかねさんもちょっとの一歩みたいな、外に出るっていうその一つの行動でどんどん変わっていったってことですよね、
う
ん、
そう、
そう考えるとあれだな、ちょっと何か変えるだけでももしかしたら変わってくるかもしれない。
いいね、いいまとプロだね、いいまとめ方
いやいや何
ね、
調子乗っちゃ う、
いいじゃん調子乗っちゃいないよ言うね、そうなんですよ。だから人と出会わないとわからないよ自分のことって。
うん、
そうなんですね。
大切にしましょう、
大切にしましょう、どんな出会いもギフトですよって、うん、もうほんままそのまま受け売りだけどね、いただいたお話のまま、うん、全てがギフトだから、
うん、素敵な言葉ですね、うん、
ね、
一人じゃ生きていけないですもんね。
そうよ、一人じゃ生きていけない。
もしかして嫌なこと言った人も実は回り回って自分の何かを助けてくれてるかもしれないですもんね。
そうよ、ほんとよね。ぜひあの今ね悩みの渦中にいる人も、うん、このままじゃないから大丈夫ですから。
そうですね、うん、ちょっとしたことで、
そうそう、一人でずっと考えててもヘビーローテーションです。ただね、
あそれ本当にそうです
よね、寝ても覚めても夢まで見てね、つまずいたりね、
やだやだ、
うん、するからさ、うん、なんていうかな、うん、どうか人に話してね、
うんうん、
話しにくいことはプロの力も借りてね。
そうですよね、
そうそうそう、乗り越えられますから、
うん
うん、手を離すのもありだしね、
はあ、そう、
でも生きてたら何かいいことあるよ、う
ん、それは間違い
ないです。死んでたらそこで終わりや
からね。そう
ですよ、もう一回やり直さないといけない可能性もあるしね。いやじゃーんできれば生きて生き抜いてね、
うん
うん、自分の見たい世界をぜひ見ていただきたいなと思います。
はい、そうですね、
はい、
私は頑張ろう、
ね、じゃあここでそんな出会いをかみしめながら一曲お届けしたいと思いますが、うん、今日はね、中島みゆきさんの糸という曲を歌わせていただきます。
いい曲ですね、
はい、じゃあ大丈夫みゆちゃんと一緒に歌います。
そうなんです、緊張してます、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあいきます。なぜ巡り合うのかを私たちは何も知らない。いつ巡り合うのかを私たちはいつも知らない。どこにいたの、生きてきたの、遠い空の下、二つの物語、縦の糸はあなた、横の糸は私、織りなす布はいつか誰かを温めうるかもしれない。なぜ生きてゆくのかを 迷った日の後のささくれ、夢追いかけ走って、転んだ日の後のささくれ、こんな糸が何になるの、心もとなくて震えてた風の中、たての糸はあなた、よこの糸は私、織りなす布はいつか誰かの傷をかばうかもしれない。縦の糸はあなた、横の糸は私、会うべき人に出会えることを、人は幸せと呼びます。
イエーイ。ああ、なんとかなったんじゃないの。ねえ、よかった。練習したもんね、
はい、ありがとうございます。すいません、
親子みたいな。
もうちょっと頑張ります。
全然良いのよ、もうね、ぶっつけ本番みたいな。
そうなんですよ。もう私がハモリができないってなって、あかねさんが大変優しく教えてくださいました。
ねえ、これもいい経験ですよね。
そうですね。
どうですか、ラジオで生歌
生
声初、うん、歌うの
でもちょっとだけあるんですけど、
アカペラで。
そうです、アカペラで。
あ、本当、
はい、いやでもやっぱりもうあかねさんと一緒に歌うってなると、うん、ちょっとだいぶ緊張しました、ね、
あ、なんで。そうか、いいね、いい緊張だったね。
そうですね、
はい、よかったです。
でも楽しかったです。
私も楽しかったです、
うん、歌うことが好きなので
ね。もう皆さんもね、もういい感じにこう心に届いてるといいですね。
そうですね。
ね、でもいい声だね。
本当ですか、ありがとうございます。
可愛いらしくてね、うん、優しさが出てるなと思いますよ。
はい、うん、入ってって入って、
ありがとう、受け取って。
ありがとうございます、どんどん受け取ります、
う
ん、
そうそうそうそう、
いい言葉、いい言葉、悪い言葉も受け取りますね。
で、もううまく消化してって、ね、
そうですよね、
便秘になっちゃうからね。
そうですね、
うん、溜め込んじゃう
と、
ね、
老廃物を流していきますね。
そうそうそうそう、それ大事ですよ。はい、はい、ね、本当に、皆さんのね、お幸せをいつもね祈ってますね。
はい、
うん、私たちも幸せだもんね。
そうですね、
うん、幸せですね。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
では、ここで、劇団 APB 東京の高野美幸さんからのお知らせがあります。
こんにちは。ただいまご紹介していただきました劇団 APB 東京の高野美幸です。よろしくお願いします。今回お芝居は、舞台は1920年代の上海、クーデターの機運みなぎる動乱の時代に死を考え、死ぬる場所を求め生きた役人のお話です。少女娼婦との出会いによって本当の愛を手に入れた役人は、この先どうなるのか、という寺山修司のアングラエンターテインメントを上演いたします。作品名は中国の不思議な役人。寺山修司没後35周年記念の作品となっております。チケットは劇団事務局は 03-3990-5844、 E プラスチケットピアの方でもお取り扱いがあります。チケット料金は前売りが4000円、ペアチケット7500円、学生割引3000円、当日4500円になっております。ぜひ皆様 この機会に寺山修司の芝居を見に来てください。よろしくお願いします。
2018年のインディーズナイト第5週目、シンガー茜の癒しの部屋、実は今回が最終回だったんですよ。そうね、もうね、第5週目がある月がね、10月でおしまいなんですね。
はい、
そう、そうですね、なので年3回のね、3回目を終えまして、
はい、
とても楽しかったです。ありがとうございます。
やらないんですか？
あのプロデューサーからオファーがあれば。
あ、なるほど。
はい、
そうなんです ね、
ある続くのか、続くみたいですね。ね、来年はまたねお会いできたらなと思いますが。
そうですね、
はい、ありがとうございます。よかった、続投でございます。はいね、ひとまず今年は皆様にね、お耳にかかりまして、ね、本当にありがとうございました。みほちゃんもお手伝いありがとう、はい、おかげさまでいい話ができたなって。
いや、ちょっと私も間近でいい話を聞けて、いろいろ勉強になりました。
ありがとうございました。
そして綺麗な歌をですね、私は毎回間近で聞いているという。
ありがとうございます。褒められて伸びる子、シンガー茜でございます。はい、11月からもね、引き続き、はい、インディーズナイトどうぞどうぞ皆様よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
本当にみほちゃんありがとう。
こちらこそ
楽しかったです。はい、じゃあ来年の何月かな、第5週目にね、
そうですね、
またお耳にかかりたいと思います。何歌おうかな、
はい、私もいるかな。
またハモってね、またハモってね。
やばい、その前にちゃんと勉強しておきますね。
ね、あ、ギターもね。
あ、そうですね、
その頃には入れれるとまた、はい、
ね、またここからね、うん、歌もギターも上手になるように頑張ります、
ね。まあ、そのうちインディーズナイトのイベントなんかあったら、
あ、そうですね、
茜さんのお顔も見れるとか見れないとか、
生歌が聞けるかもしれない。
聞けるとか聞けないとか。
いろいろ言っておきます、ね、実現するかもしれない、
ね、そうね、ぜひ、そういう機会があればお邪魔したいなと思います。はい、どうかね皆さん、寒くなりましたのでね、お体気をつけて、良い日々を過ごしてください。ではまたお会いしましょう。はい、それではおやすみなさい。
おやすみなさい。この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。